日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸代です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの吉本勤さんです。
こんにちは、弁理士の吉本です。
吉本さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。早速ですが、吉本さん、前回は特許権と実用信用の出願を体験しました。予想はしていましたが、とても個人ではフォローしきれないなというのが実感です。
そうですね、正直言って大変煩雑な作業です、
はい、
でも富山さん、初めての人は理解早かったと思いますよ。
ありがとうございます。では吉本さん、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、今日は商標権と意匠権の出願にトライしてみましょうか。
商標権と意匠権に実際にトライをするんですね。
はい、はい、それではまず商標権の出願についてトライしてみましょう。
はい、
商標はですね、まあ、お客さんが商標これを使いますという文字とか図形とか記号、
はい、
あるいはロゴマークですね、ああいったものをお客さんが持ってこられるんですけれども、はい、それをどういった商品とかサービスに使用するか、そこを決めないと出願もできないですね。ですし、それを調査することもできません、
はい、
でこれを決めるのは結構大変なんですね。その商標を使用する商品とかサービス、全ての商品サービスっていうことは指定できないので、例えばレストランでですね、
はい、
飲食物を提供するというサービスとですね、
はい、
レストランでテイクアウトありますよね、
はい、あります
ね。テイクアウトするその商品それぞれについて、それぞれ別の商品サービスになりますので、それをどれを指定するかっていうのを決めるのに細心の注意を払わないといけないんです、でそれを指定して初めて、はい、その商標出願しようとする商標を他人が権利取ってないかどうかという調査を、商標調査をすることができるようになるんですね、
同じ名称があるかどうか調べる、商標調査、これが大きなポイントになるということですね。
はい、自分の使いたい名称、それがすでに他人によってですね、権利取られていると、その出願そのものが無駄になってしまいます、
なるほど。
では続いて意匠権の出願にもトライしてみましょうか。
はい、お願いします。
はい、意匠はですね、デザインを保護する権利ですので、
はい、
そのデザインを、特定するために図面というのは必ず必要になります。
はい、図面ですね、
はい、で原則として6面図、はい、6つの図面、はい、各方向から見た図面ですね、はい、これが必要になります、
はい、
それから場合によっては写真図という斜めから見た図ですとか、断面図、そういったものを参考図として添付することがあります、
そうなんですね。登録か否かが決まるまでにどのくらいの時間がかかるんでしょうか。
そうですね、商標権は早期審査という制度を使うと1ヶ月とか2ヶ月で登録される場合があるんですけども、
はい、
まあ、通常は4ヶ月から半年ぐらいが目安になってますね。で一方意匠の方ですが、意匠は通常半年から1年ぐらいが目安となってます、
はい、特許権に比べると随分早い気がします。
はい、ただ忘れてはならないのが、特許とか実用信案と同じようにですね、はい、商標は意匠も、依頼を受けてすぐに出願できるというわけではないというところです。商標や意匠も通常はまあ調査を行いますので、その調査にかかる時間というのも考えておかないといけませんし、意匠の場合はその図面に準備がかかる場合もあります。
なるほど。特許や実用信案のように依頼してから出願するまでに数ヶ月かかる場合もあるんですか。
いえ、それほどかかることは滅多にないですね、まあ、一応半月から1ヶ月ぐらいを見ておいていただけたらいいかなと思います。
特許や実用信案に比べて早いとはいえ、権利化するまでには商標権で半年くらい、意匠権だと1年ぐらいかかると思っておけば良いということですね。これはこれで細心の注意が要求される作業で、個人で出願というのはかなり難しいような気がします。弁理士さんの助けがなければ一人でできるものではありません。
はい、そんな時に出番となるのが私ども弁理士です。特許権、実用信案権、意匠、商標、そういったところの強い味方となる存在です。
はい、
日本弁理士会には無料の相談室がありますので、こちらをご活用ください、
はい、
詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください、はい、
吉本さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回お楽しみに。お相手は富山幸代でした。